このペテロの手紙は第一も第二も決して豊かな生活にいる人たちに対してではありません。むしろ非常に困難な状況に置かれている人たちです。故郷を追われ、そして周りの人にはその信仰のゆえになかなか受け入れてもらえない。そんな中でキリスト者たちは外と内からの攻撃を受けています。一つはキリスト教信仰のゆえの迫害であります。もう一つの攻撃は内からの攻撃でありまして、誤った教えであります。偽教師が来たとあります。私たちは苦しんでいればそれで全てのことが許され、また苦しんでいる量だけ良いことがあっていいはずだというふうに考えてしまいがちですけれども、現実はそうではないようであります。嫌なことは続く、嫌なことは重なるというのが実感だろうと思います。そんな中でクリスチャンたちの中に一つの諦めがあったようであります。それはどんなことか、こういう状況だから仕方がないよ、私がクリスチャンとして十分証しできなかったとしても仕方がないよ、私が人として神様を信じている者として成長できなかったとしてもそれは仕方がないよ、そんな絶望にも似た思いが漂っていたのではないかと思われます。それに対してペテロはその内側からのこの誤った教えに対抗する方法、クリスチャンとして神様を証しするその方法、心構え、それについて第二の手紙は書いております。私たちが今生きているこの時代にあってイエス・キリストを証しするってどういうことなんだろう、自分はイエス・キリストを証ししているんだろうか、そんなこう戸惑いがあります。そうしますと思った理想通りの自分の生活ができませんと、私たちはもうクリスチャンとしてダメだと自分で自分を否定したり諦めてしまったりする、そんな思いが湧いてくるものであります。そこでペテロはこれらがあなた方に備わりと言葉を8節でかけております。これらと言った時に何を指すのかっていうのがいろいろありますけれども、特にこの5節から言われているものだろうと思います。それは何かと言いますと、ここにありますように、あらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさいとあります。私たちが徳や節制、その他のこの恵みで満たされるというのは、その時にキリストは私たちをによって確かに知られた、つまりあの人たちはイエス・キリストを知っているというふうに証しすることができるようになる。ですからこの徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛とその愛、それらを私たちが身につけることによって、あの人は確かにイエス様をよく知っているんだなということを証しすることになると言っているのであります。 ロは言うのです。このキリストを知るということはとてもクリスチャン生活にとって有効なことであります。実際にクリスチャンがこのその生活の中で成長していくということをなくしてキリストを証しするということにはならないよというのであります。ペテロはこういう非常にその外からも内側からもいろんな戦いをこの抱えているクリスチャンたちに対してこう言うのです。いやむしろ私たちがキリスト者であるということ、いやキリストを知っているということを証しするとするならば、この当時の人たちにしてみれば生活も決して豊かではありません。そして社会的地位もあるわけではありません。よそ者ですから。でもその中で何もなくても私がキリストのことをよく知っているってことを証しする方法があるっていうんです。豊かな生活でもありません。そしてまた人が羨ましがるような幸せって言われるそういうこの生活スタイルを持っているわけでもありません。何もなくてもキリスト者であるということ、つまりイエス様をよく知っているということを証しする方法がある。それがこの7つ信仰をもとにした7つのクリスチャンの品性だと言っているわけです。ですから8節でこれらがただ単に備わっているだけじゃなくてますます豊かになるならとあります。これにもういい十分ということはないって言うんです。私たちはよくキリストを知るということについて勘違いしてしまうことがあります。キリストについて知るということとキリストを知るということとが違うことを気がつかないからです。キリストについて知るっていうことは聖書を読み、さまざまな本を読み、知識を得るっていうことでキリストについて知るかもしれません。しかしそのお言葉の中に生きないと、確かにイエス様が言われたことはその通りだということを体験できないのであります。そうするとキリストを知ったことにはならない。ですからキリストについて知るということとキリストを知るということとは違います。ですからここで言っている私たちの主イエスキリストを知るというのはそういうキリストについて知るのではなくて、聖書が言われているようにそこに生きていくことによって、またその生きようとするその生き方によって、ああイエス様とはこういうお方なんだということを体験する、そういう意味で知る、よく知ることができる。ですから私たちはこの信仰をもとにとした7つの徳というものを、神性というものを私たちが無視するならば、私たちはキリストを知るという点において何のこの意味も持たないことになってしまいます。しかも役に立たないものとか実を結ばないものになることはありませんって言っています。役に立たないものってどういうことでしょうかね。つまりキリストを知っているものとして証しするものとなるかならないかということのようです。そして実を結ばないものにはならない。これはこの信仰をもとにとした7つの特性が、品性がなければ救われないと言っているわけではありません。ただ証ができていない、 要するにキリストをよく知っていますということを証しすることにはならないとペテロは言っているんです。そうするとある意味でもうこれらのことは私には無理だ。でも逆に言うとこれらのことは、ね、地位がなくてもできるんです。お金がなくてもできるんです。健康がなくても私たちは望むことができるんです。誰でもこれらのことは望むことができる。そして身を結ばないものにはなることはない。決して無駄にはならないってことです。必ず良き身を結ぶ結果を生み出すことができる。そのように私たちに語ります。そして私たちはこのペテロの目的とするところのこのクリスチャン像生活から私自身本当に遠く離れているなと感じるのであります。それでも私たちは神様のさまざまな賜物が私たちの内側において大きく与えられているということを私たちは知っているはずであります。その約束があります。ですから絶えず前進していく力をいただいているものだということも同時に覚えなければなりません。なぜならば私たちのうちには父とキリストによって使わされた助け主がおられるからです。そのお方が罪につき義につき教えてくださるんです。救いについて導いてくださる。その助け主が与えられていると、いや与えられたとイエス様は約束してくださっているのであります。ですから私たちはもう無理ということは決してないとペテロはそれを受けて言っているんじゃないでしょう。ですから身を結ばないものになることはありません。必ずキリストの形を私たちは形作ることができる。とても無理だと思われる自分の姿を見たとしても、でも自分を見ればそれは絶望しかないかもしれませんけれども、でも約束に立てば私たちは絶望してもうこの7つの品性を特性を諦めてしまう必要はない。諦めてしまってはならない。それが本当に今生活の中で苦しんでいるクリスチャンたちに対して与えられたペテロの勧めであります。与えたペテロの勧めであります。じゃあこれを目指さないものってどういう人のことなんだろうか。いやもう無理だよ、仕方がないよと自分がこの五節から七節で言われているような生活にが目指す、そういう成長するということについて諦めてしまっている、もう無理だよと言って放棄してしまっているものとはどういう人のことなんでしょうか。それが九節で言われているところであります。そのような人たち、これらを備えていないものは近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのですと言っています。近視眼であり盲目だと言っています。これはどんな意味かっていうと、洞察力を欠いているっていう意味であります。つまり見通しを失っている。神様の約束に従ってそのようになれるということをもう諦めちゃってる。そういう状態に陥っているんだ。ここの近視眼であり盲目であって、でその近視眼であり盲目であるという状態は次に言ってます。 自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったと言っています。忘れてしまったというのであります。人が自分の以前の罪が清められたこと、これはむしろ強い言い方で故意に忘れている。故意にその自分が以前の罪から清められたものなんだということを追い出している。それを無視しようとしている、忘れようとしていると言ってもいいんじゃないでしょうか。彼らの以前の罪と言うんですから、クリスチャンになる前に犯した罪のことであります。そしてそのクリスチャンになる前の罪の生活、そこから清められた、つまり清められたというのはこのもう全く罪を犯さなくなるというのではなくて、神のご性質に預かるものとされたということです。私たちは今まではその罪の清めがなされる前は、私たちは罪の中に生きていながら、神様に逆らいながらそれを罪とも思わなかった、いやむしろそれを楽しんでいたものであったわけであります。しかしそれが間違いだ、そういう生き方はしたくないと言って、神様キリストに似るものとなるようにその生き方を方向転換したもの、そういうものであることを忘れてしまっているというんです。私イエスも信じたっていうことは、実はクリスチャンになる前の罪、許される前の罪の中に生きて楽しんでいたその生き方そのものに何の疑問もまた違和感も嫌悪感も覚えずに生きていたのを全く変わって、神様なんか関係ない、また心の七つの徳を私たちが求めるなんていうそのような生き方、それは何の意味もない価値もないと思っていたその生き方から方向転換をして、この具体的にはこの七つの品性を私たちは目指すものとして生きるようになった。それがこの以前の罪が清められたことを忘れてしまったのですと言っている意味であります。今までの生き方から方向転換をしてキリストに似る清い生き方をすることのできるもの、いやしようとするものとなったんだということを忘れてしまっているということなんだ。ですから私たちはこの信仰をもといとした七つのその品性特性というものに対して、私たちが何の関心も払わないならば、私たちが努力をしてキリストに似たものとしてなるという、そのなれるというその期待と望みとを、もし私たちが放棄してしまっているならば、あなた方は方向転換した生き方を忘れてしまっている。まあ、特に具体的にはここではバプテスマを受けるときに私たちは決心をします。それを告白します。キリストと共に死んで、キリストと共に蘇った、キリストと共に生きるということを決心したっていう、そのことの決心を忘れているんだっていうふうに言うのであります。私もそのことをもう一度こう思い返されるのであります。バプテスマはその意味で決してバプテスマを受ける人だけの問題ではなくて、それを共に見て、そしてそれを迎える側も、私たちはあ、この人と同じように方向転換をした生き方、清い生き方を求めるものと決心したんだなということを思い返す、幸いな祝福の時なんだということをやっぱり覚えなければなりません。そして私たちはそのことを忘れてはならない。ですから私たちはもうダメ、もう無理、仕方がないと言って、その清き生き方からまた逆戻りして 罪が許される以前の生活に戻ってしまったならば、それはとんでもない過ちである、とペテロは私たちに言います。ですから10節です。ペテロは進めるんです。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことをと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありませんと進めてまいります。ますます熱心に、そしてこの信仰をもといとした七つの金星というものを得るために、五節ではあらゆる努力をしてっていうふうにあります。これは私たちが努力をしてこの七つの金星というのを私たちのうちに実を結ばせる、そういう働きはやっぱり私たちの意思、私たちの願いというものが決してこの無視できないことですし、その願いやその働き努力は決して無駄に終わることはない、いやそれどころか素晴らしい実を結ぶものですよとペテロは語ります。そうして今度はじゃあ私たちはじゃあ自分の努力だけで頑張りでなんとかなるものなのかというと、やはり大切なことを忘れてはいけません。それは何かと言いますと、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさいと言っています。召されたことと選ばれたこと、まあちょっと順序が普通逆のように思いますね。まず選ばれて召されるっていうのが普通ね考えます。ただここで強調されているのは、あなたは特別になものとして神様の前に、ね、役に立つものとしてキリストにあって、ね、召し出されたんだよ、取り分けられたんだよということを強調してるんですよね。なぜ召されたというならば、神様によって選ばれたからですよ。たまたまではないですよ。ですから私たちはこのキリスト者としてキリストを知っているということを証しするためのこの七つの品性は、実は私たち自身に対して、いや私たちにだからこそ命令されていることですし、求められていることだというのであります。つまり私たちが召されているから、そのために選ばれたから、だからだって言います。だから私たちはよく覚えなきゃいけないことは、まず根本的にはこのキリストのことを知っているものとして人々に証しするために、そのために特別に聖別された、選ばれて召し出されたものだということをまずしっかりと知っていなければならないということなんです。私なんか無理だよとか、私なんかダメだよという考え方はペトロの言っているところではありません。私たちは挫折しそうになります。あまりにも自分の弱さのために、また不甲斐なさのために、これでもかというふうにがっかりすることがあります。でもなんです、覚えてください、ペトロは言うんです。あなたはそのために召されたんです。たまたまあなたの頑張りで召されたんじゃないんです。神様はそのために選んだからなんです、というふうに続けます。だからできないことはない、諦めてしまわないように、これは非常に大きな慰めじゃないでしょうか。そしてですよ、さらに大切なことを言ってます、ペトロ教えてます。そのように私たちが自分が何のために、いや七つの特性を、まあ品性を私たちが身につけて、そしてキリストを知っているものだ、知っていることの幸いということを人々に証しする、そのような証しをするだけではなくって、その証しの生活そのものが私たちをつまずかせないんだって言うんですか。私たちは人々のために証しをする、キリストのために証しをするっていうふうに思うかもしれないけれども、実はそのような生活が、そのような目標が、実は私たちを つまずかせないんだ、私たちがつまずかないためにもそれをすべきだ、だから結果的に私たちはつまずくものにはならないっていうんです。で、相当逆のことも言えますよね。私たちはこのペテロのこの勧めのようにキリストによって清められ罪許されたものである、だから今までの生き方を方向転換してキリストに似たものとしてこの七つの特性を信仰の上に立て上げていく、そのことが私たちの実は使命であるにもかかわらずそれをしていないならば私たちはつまずいちゃうよって言うんです。なぜならばこの世は誘惑が多いんです。だから目標を見失ったならばすぐこの世の誘惑に私たちは陥ってしまって、そしてイエス・キリストを信じて救われているということの素晴らしさを見失ってしまうだろうということです。ですから私たちはこの信仰の上に立て上げられるこの七つの品性を私たちは人のためどころか最終的に私たちに素晴らしいもうイエス・キリストを信じて救われているという幸いに対してつまずくようなことには決してならない。行っていないならばつまずいちゃう。そうして11節最後、このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。その上につまずかない、つまりつまずくっていうこの言葉はですね、あの馬に乗ってるその騎手がですね、あの馬をうまくうまくこう制御して、そして平安にこう旅をすることを言うんだそうです。確かにあの暴れ馬に乗るとね、これはおちおちずこうゆっくりあの旅をすることなんかできませんけれども、ですからここでつまずくことは決してありませんっていうのが、平安な生活を乱されることはないっていうことであります。でそれプラス何かっていうと、イエス・キリスト主には救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのですと言っています。神の国、天の御国に入るということの恵みも加えられるんだ。いや、それを確かなものとしていくことができるんだ。でしかもですね、面白いです。ここ今までは努力してというふうに言います。そしてまたますます熱心にと言っています。これは一人一人の行動ですよね、決意です。でも天の御国に、永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられると言っています。これは私たちの努力じゃないってことです。神様の恵みによって私たちに与えられるものだって。そうすると私たちは何にもないから、ああ私は何ですか、お金もない、地位もない、そして力もない、健康もない、あれもない、これもない、知識もないと言っているけれども、そういう何もないからといってキリストを知っているということを証しできないものにはならないということです。これらの信仰の上に立てた7つのこの特性というもの、品性と言ったらいいでしょうか、それらを私たちが求めていくならば、私たちはキリストを証しするものとなるし、キリストを知っているということを人々に知らせることになるし、そしてそれは私たちを平安なクリスチャン生活を歩ませるものであり、また私たちは天の御国に入れられるというその確信をますます豊かに 私たちはいただくことができる。これは私たちが天の御国に入るというのは私たちの努力ではなくて恵みとして与えられるものだというふうに言っていることです。そうするならば私たちはこのペテロが今の私たちのいろんな状況の中にあってキリストを知っているということをの幸いを証しすることのできないものというのは存在しないことになります。誰でも私たちはキリストのこの証人として歩むことができるんだ。自分のさまざまなこの弱さや現実で失望してしまうかもしれないけれども、しかし私たちはそこで諦めてしまってはならない。諦めなくても良い理由がここにたくさんあるというのであります。ですからこれは最終的にこの天の御国に入れられるっていう、この神の国に入れられるというこの約束を付け加えたのは、私はここに、この確かな約束は私たちが思い切って主のこのペテロを通して言われたこの成長するというこの働きに、この方向に努力することを私たちを促すし、また努力して失敗したらどうしようという心配をしなくてもいい。私たちは失敗することを恐れてしまって、どうせやったってダメだからと言ってここに努力すること、ますます熱心であることをやめてしまう理由をつけてしまいがちですが、そうじゃないんです。私たちはその失敗をすること、挫折してしまうこと、そのことを恐れてこの七つの特性を、品性を身につけることをの働きをやめてしまう必要はありません。なぜならば恵みによって神の国に入れられること、確かなことだからです。その確信をますます豊かにされることを私たちはむしろ求めるべきであって、失敗したらどうしようというふうに不安になって、キリスト者として、キリストを知っている者としての歩みを止めてしまってはならない。そしてこれは誰でもできることです。いや、むしろ地位や財産やそういったこの能力によって私たちが神を証しするのではなくて、まさに品性によってイエス・キリストを知っているものだということを証しできるんだということを私たちは心に留めて、それを目標にして歩みましょうよ。そうすれば平安な道を歩くことができる。そして私たちはますますこの恵みを、天の御国の恵みが私にあるという確信をいただくことができる、そんな歩みができるんだと私たちに進めているのであります。挫折してしまうこと、失敗をすること、恐れることはありませんね。何度でも繰り返してこれ挑戦しましょうよ。私何回挑戦してるんでしょうかね。でも大丈夫なんです。救われているんです。天の神の国に入れられているってことは確かです。その戦いをするたびにますます私は天の御国に、だから贖いによって恵みによって入れられているということを確信していく機会と逆になるんだということも、また私たちに教えているところであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは本当に弱くて挫折しやすくて、また自分にも人にも失望してしまいがちなものでございます。しかし主よ、あなたは私たちに方向転換をしたものとして生きるようにしてくださったとあります。そうです。どうか 以前の自分ならば諦めてしまうものですが、諦めなくても良い理由を私たちは確かにいただいています。感謝いたします。どうぞしよう、拙い歩みですけれども、聖霊なる神様のお助けをいただきまして、ペトロの進めるこの歩み、どうぞ一心に目指すものとさせてくださいます。やはり尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。